秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。もうすぐ新年度を迎えますね。進学や就職、人事異動などで生活環境が変わる方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。期待に胸が膨らむ一方、いざ新しい環境に身を置いたとき、周りとうまくなじめない、自分に自信がないなど、様々な不安や焦りを感じてしまうという方もいるのではないでしょうか。実は、そうした悩みがきっかけで、アルコールや薬物、ギャンブルなどに頼ってしまい、依存症になってしまう方もいらっしゃるそうです。そこで、秋元才加のウィークリージャパン。今日のテーマはこちら。知ることが予防と治療の第一歩。アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症。ゲストにお迎えしたのは、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部精神障害保険課長の武田康久さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はアルコールや薬物、ギャンブルなどの依存症についてお話しいただけるということなんですけれども、実際こうした依存症の方は日本にどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
国の研究班の調査によると、日本でアルコール依存症の方はおよそ58万人、ギャンブルなどの依存が疑われる方はおよそ70万人と推計されています、その一方、継続的に依存症の治療を受けている方は、例えばアルコールでおよそ5万人と推計されているなど、必ずしも治療には結びついていないと考えられます。
どうして治療を受けていないんでしょうか。
依存症は意思が弱いからなってしまう、本人の責任、家族などの問題と思っている方が少なくないようで、本人や家族が誰にも相談せず抱え込んでしまうんです。依存症に対する偏見や誤解は本人や家族を苦しめ、さらに問題を深刻化させてしまう危険もはらんでいます、そこで今日は皆さんに依存症について正しく知っていただき、予防や適切な治療につなげていただければと思っています。
では今日のチェックリストです。チェック1、依存症は病気です。チェック2、依存症の特徴。チェック3、否認の病気。チェック4、悪循環から抜け出すには。今日はこの4つのチェック項目から依存症を紐解いていきます。ではチェック1、依存症は病気です。武田さん、まず依存症について教えていただけますか。
はい。アルコールや薬物、ギャンブルなどに依存してしまうのは、個人の性格などで意思や心が弱いからだと判断している方もいらっしゃるかと思います、
はい、
でも依存症は個人の性格の問題などではなく、誰でもなりうる病気なんです、人は気持ちいいと感じると脳の中でドーパミンという神経の伝達物質が分泌されます。
ドーパミンと依存症は関係あるんでしょうか。
人はアルコールや薬物など特定の物質の摂取やギャンブルなどの行動によってドーパミンが分泌されて快感を得るのですが、その刺激が繰り返されるうちに脳が刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるようになります、その結果、物質の摂取や行動が自分の意思でコントロールできなくなります、これが依存症のメカニズムなんです。
インフルエンザなどはウイルスが体に入ることがきっかけで発症しますが、依存症の場合は特定の物質の摂取や行動が原因になってるんですね。
はい。そして依存するきっかけの一つには孤独があると言われていて、依存症は別名孤独の病気とも言われています、例えば職場や学校、家庭など周りとうまくなじめないといった孤独感や、仕事がうまくいかない、 自分に自信を持てないなどの不安や焦りから、アルコールや薬物、ギャンブルなどに頼るようになってしまい、そこから依存症が始まってしまうんです。
薬物の乱用はいけませんが、アルコールやギャンブルなどは適度に楽しんでストレスを発散している方はね、たくさんいますよね。でも限度を超えてしまうと発症するリスクが高くなるということなんですね。ではチェック2、依存症の特徴。依存症になると主にどんなことが起こるんでしょうか。
はい、まず行動のコントロールができなくなります、今日はやめようと思ってもやめることができず、自分の意思だけではどうすることもできなくなるんです。
先ほどお話しされていたように脳がより強い刺激を求めてしまうためにコントロールできなくなってしまうんですね。
はい、そして価値観の変化が起こります、
うん、
例えば家族や仕事は日常生活を送るためのベースになっていると思いますが、
はい、
依存症になってしまうとアルコールや薬物、ギャンブルなどを優先的に考え、のめり込むようになってしまいます、そうなると食事や睡眠など基本的な生活すらおろそかになってしまうんです。
生活が不規則になると健康も損なわれてしまいますよね。
そうです。また家族を巻き込んでしまうこともあります、暴言や暴力、嘘をついたり借金をするなど家族を振り回してしまうことから、家族は本人以上に心も体も疲れてしまうんです。
そうなってしまうと家族だけではなく友人や知人との関係も悪くなってしまいそうですね。
そうなんです。そして周りの人から距離を置かれ孤独になってしまい、ますますアルコールや薬物、ギャンブルなどに依存するようになります。そして仕事や学校を休みがちになり、家族との関係も悪化の一途をたどるなど、さまざまな問題を自分だけでは解決不可能なほど深刻化させてしまい、最悪の場合自ら命を絶ってしまうこともあります。
なるほど、依存症はそれほどまでに怖い病気なんですね。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は依存症を治療していくために大切なことや困った時の相談先など詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン、
今週は知ることが予防と治療の第一歩、アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症というテーマで、厚生労働省、社会援護局、障害保険福祉部、精神障害保険課長の武田康久さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック3、避妊の病気。これはどういったことでしょうか。
はい、依存症は避妊の病気とも言われていて、自分だけでは問題を認めないという特徴があります。例えばお酒を飲んで健康状態が悪化したり、ギャンブルで借金が膨らみ家族から注意されても、その事態を小さく見積もって自分は病気などではない、自分よりひどい人は他にたくさんいるなどと言って現実を見ようとしないんです、
注意されても素直に聞くことができなくなってしまうんですね。
はい、そもそも本人が病気であると認識することは難しいんです、自分が病気であることを認めないので医療機関での受診にはつながりません。
家族の言うことを聞かない、本人が病気であることを認めないということでは治療にはつながらないですよね。
そうです、放置すれば病気はどんどん進行してしまいます、しかし依存症は世間の誤解や偏見が根強く、本人がだらしないから、親の育て方が悪かったから、本人や家族の問題で周りは口を挟むべきではない、などと思われていることから、正しい診断や治療に結びつけることが難しくなっています。
世間の誤解や偏見があるからサポートをする人が現れづらくなり、サポートする人がいなければ病気が放置されて進行してしまう、まさに悪循環ですね。ではチェック4、悪循環から抜け出すには。 依存症に関わる悪循環を断ち切るには一体どうしたらいいんでしょうか。
まず皆さん一人一人が依存症に関する正しい知識と理解を持っていただければと思います、
うん、
また依存症ではないかと思われる方がいたら、家族だけで問題を解決しようとせずに、まずは最寄りの保健所または精神保健福祉センターに相談してください。
保健所や精神保健福祉センターでは具体的にどういったことをしてくれるんでしょうか。
医師や保健師、精神保健福祉士などの専門のスタッフが本人やご家族などと電話や面談を行って、回復に向けた相談に応じます。また必要に応じて医療機関や自助グループなどの民間団体を紹介することもできます。
自助グループとはどのようなものですか。
依存症の方が自主的に集まり、ミーティングなどを通して回復を目指す民間のグループです、
うん、
こうした自助グループが日本各地でそれぞれ活動しています。
依存症になってしまっても治すことはできるんでしょうか。
本人だけで回復することは困難ですが、
はい、
正しい診断と適切な治療、周りの人の理解や支えがあれば、十分に回復可能な病気です、回復には長い時間を必要としますので、周りの人は治療が中断しないように見守り支えていくことが重要です。もし依存症の方が一時的にアルコールやギャンブルなどを行ってしまった場合でも、
はい、
避難せずに治療の回復途中では起こりうるものだとあらかじめ理解した上で、粘り強く接していただければと思います、
では最後にメッセージをお願いします。
依存症についてご相談がある場合は、まず最寄りの保健所または精神保健福祉センターへご連絡ください。厚生労働省の依存症対策ページから検索することができます。依存症は正しく知ることで予防でき、そして必ず回復できる病気です。周りの人の理解や協力があれば、問題の早期発見や治療に結びつけることができます。もし自分の周りに依存症の方、もしくはそのご家族がいる場合は、偏見を持たずに接するよう心がけてください。
今日のゲストは厚生労働省の武田康久さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、3月11日で東日本大震災の発生から7年を迎えます。この日、東京都千代田区の国立劇場において、秋篠宮同妃両殿下ご臨席のもと、政府主催の追悼式を執り行います。この式典は、各地で開催される追悼式とも中継で結ぶ予定です。なお、当日は東日本大震災により亡くなられた方々に対し、哀悼の意を表するため、それぞれの場所で、地震発生時の午後2時46分から1分間の黙祷をお願いいたします。詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加のウィークリージャパン。今週は、知ることが予防と治療の第一歩、アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、依存症は誰でもなりうる病気です。周りとうまくなじめない、仕事がうまくいかない、自分に自信がないなどといった不安や焦りがきっかけで、アルコールや薬物、ギャンブルなどに頼ってしまうことから始まります。特定の物質の摂取や行動が繰り返されるうちに、脳が刺激に慣れてしまい、より強い刺激を求めるため、自分の意思ではコントロールできなくなってしまいます。おさらいに、依存症になると アルコールや薬物、ギャンブルなどを優先的に考えてのめり込んでしまうため、食事や睡眠など生活にとって大事なことがおろそかになってしまいます。また暴言や暴力、嘘、借金を作るなど家族を振り回してしまい、本人以上に家族の心も体も疲れさせてしまいます。おさらい3、依存症は否認の病気とも言われ、注意されても状況を否定して現実を見ようとしません。本人が病気と認識することは難しいため、医療機関の受診につながりにくく、正しい診断や治療に結びつきません。その結果、病気が進行して問題が深刻化してしまうこともあります。おさらい4、依存症は回復が十分に可能な病気です。正しい知識と理解、周りの人の支えによって本人や家族の健康的な生活を取り戻すことができます。依存症かなと思ってお困りの方は、まず最寄りの保健所または精神保健福祉センターに相談してください。今日いろいろお話を伺って、依存症の悪循環を断ち切るために、まず正しい知識を得ること、そして依存症ではないかと思われる方がいたら、なるべく周りの方も相談してほしいなと思いました。来週は身の回りの災害リスクを調べるときに役立つハザードマップポータルサイトのお話です。全国の市町村が作成しているハザードマップを一箇所で検索閲覧できたり、ワンタッチでさまざまな災害のリスク情報を知ることができる機能もあるそうです。もうすぐ東日本大震災が発生した3月11日を迎えます。もしもの時に備え、知っておきたい最新の防災情報をご紹介します。ぜひお聞きください。秋元紗友香のウィークリージャパン、ご案内は秋元紗友香でした。秋元紗友香のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。